こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 AI に金取られる日、2035年の医療と介護は。医師・医療未来学者の奥信也が、超高齢化と人口減少が進む日本で AI と DX が診療介護、人生の最終段階をどう変えるかを考察する未来医療論である。画像診断や記録支援のような既存の導入例から、患者データを用いる治療、デジタル治療アプリ、介護ロボット、カンドリまでを連続した課題として扱う。中心にあるのは、 AI を単なる医師の補助者ではなく、診断治療の判断に深く関わる基盤と見る視点だ。同時に著者は、効率化への期待だけでなく、対話、寄り添い、尊厳、死の選択といった領域に技術が入る際の問題も視野に入れる。技術霊算でも拒絶でもなく、医療を受ける市民自身が変化を理解し、選択に参加する必要を問う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、AI が医師の助手から診療判断の中核へ移る可能性。本書の重要な見取り図は、 AI を医師の事務作業を助ける便利な道具にとどめず、診断や治療方針の形成で中心的な役割を担う存在として捉える点にある。人間の医師は経験、専門分野、時間に制約されるのに対し、 AI は大量の症例や更新される医学知識を参照し、判断材料を整理できる。この差は画像診断だけでなく、問診、リスク評価、慢性疾患の管理にも影響する。ただし、本書の論点は AI の答えをそのまま採用するという単純な自動化ではない。患者の生活事情、治療への希望、家族との調整、予防をどう受け止めるかは数値だけで決めにくい。したがって人間の意思には AI の提示を理解可能な言葉へ翻訳し、不確実性を説明し、患者と意思決定を組み立てる協力者としての役割が残る。専門性が消えるというより、知識の独占から判断の検証と関係調整へ重心が移るという問題提起である。次に、患者ビッグデータとデジタル治療が変える受診者の立場。 AI 医療の普及は医療提供者側の効率化だけで完結しない。本書は、患者自身がアプリや AI から病気、服薬、食事、運動などに関する情報を得て、日常的に健康管理へ参加する受診スタイルの変化を扱う。デジタル治療アプリのように、予防、行動変容、疾病管理、治療を継続的につなぐ技術は、病院を訪れた一時点だけで状態を把握する従来型の診療を補完しうる。これは、限られた医療資源を緊急性、専門性の高い患者へ配分する可能性も持つ。一方、患者データの活用が有益であるほど、データの質、個人情報の扱い、デジタル機器を使える人と使いにくい人の格差が重要になる。また、情報量が増えても、患者が自分に当てはまる選択肢を理解できなければ、主体性には結びつかない。本書が書くのは、受診の自己責任化ではなく、AI を介して患者が治療の対話により深く参加するための条件である。さらに、医療費と人手不足に対する AI 導入の現実的な射程、日本の医療介護で AI が期待される背景には、技術の新規差以上に医療費の増大と担い手不足という構造問題がある。本書は、記録の自動化、オンラインで可能な相談や診療支援、慢性疾患の自己管理などを通じて専門職の時間を再配分し、不要不適切な受診や重症化を抑える可能性を検討する。例えば、診察中の会話を記録要約して電子カルテ入力を支援する仕組みは、医師の事務負担を減らし、患者との対話へ時間を戻す用途として理解できる。しかし、 AI を導入すれば支出が自動的に下がるわけではない。システム整備、運用監査、教育、データ連携には費用がかかり、誤った利用はむしろ新たな負担を生みうる。さらに、医療へのアクセスを保ちつつオンライン化を進めるには、公的な基準と責任の所在が欠かせない。本書は、 AI をの財政再活としては扱わず、制度設計と適切な資源配分を伴って初めて効果が問える技術として位置づけている。そして、介護ロボットの自動化と寄り添いの再定義。本書は、医療と介護を切り離さず、人生後半を支える連続した仕組みとして捉える。2035年の介護では、食事の準備、服薬管理、移動や排泄の支援、夜間の見守りといった反復的な業務に、AI システムや自律型ロボットが広く関わる可能性が示される。バイタル情報だけでなく、表情、声、動作の変化を検知して異常の兆候を把握する技術は、少人数で多くの利用者を支える現場では特に意味を持つ。そこで生じる逆説は、機械が介護を非人間的にするとは限らないことだ。身体的、記録的な負担が軽減されれば、介護職は本人の不安、家族関係、生活上の希望に耳を傾ける時間を増やせる。他方で、見守りの状態化は監視される感覚やプライバシーの問題を伴う。利用者の同意、家族の期待、職員の判断をどう調整するかも避けられない。本書は、人間にしかできない寄り添いを固定的な聖域とせず、技術との役割分担の中で具体的に再設計すべき課題として示している。最後に、 AI による勘取りが突きつける尊厳共感死の選択、題名にある勘取りは、本書を単なる医療技術の解説書と異なるものにしている。勘取りは治療効果の測定だけでは扱えない孤独、不安、家族との別れ、本人の意思といった問題が集中する場面である。 AI が見守り、状態変化の検知、会話支援、ケアの提案に関わる未来には人手不足を補い、必要な支援を途切れにくくする利点がある。しかし、最古の時間を AI に支えられることへの抵抗感は単なる技術不信ではない。感情を持たないシステムに共感や倫理的判断をどこまで委ねられるのか、誰が最終責任を負うのかという問いに関わるからである。本書はさらに、死ねない時代における安楽死をめぐる論点も視野に入れ、延命技術が発達する社会で生き方と死に旗の決定をどう考えるかを問う。結論を技術に委ねるのではなく、本人の意思、家族、専門職、制度の関係を丁寧に整える必要があるという問題意識がこの主題を支えている。結論として、本書は医療者、介護職、医療福祉を学ぶ人に加え、親の介護、自身の老後、医療費や地域医療の持続性に関心を持つ一般読者に適している。専門技術の詳細だけを追う本ではなく、 AI が診療の判断、患者の自己管理、介護現場の業務、終末期の見守りをどう連結させるかを考えるため、制度や生活の両面から読める読者にとっての実践的な利点は、 AI 医療を漠然と便利、あるいは危険と判断する前に何が自動化され、何を人間が担うべきかを見分ける視点を得られることにある。また将来の治療や介護について、本人、家族が希望を話し合う際の論点も整理できる。 AI 診断や介護ロボットを個別に紹介する本は多いが、本書の特徴はそれらを民取りと死の選択にまでつなげ、人間の尊厳を問い直す点にある。超高齢社会の制約を直視しながら、技術の導入を人間的な対話を減らすものではなく、わしろ対話の条件をどう作り直すかという課題として捉えるところに、同分野の未来予測書との差異がある。ご支援いただける場合は、奥信やポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。